神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教会員の神原海生さんにお電話をつないでお話を伺います。神原さん。
はい、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたしま
す。
はい、今日のテーマですが、はい、金峰神社と信仰についてですね。
はい、
はい、
私横手市に住んでるんですけれども、はい、秋田市方面からこう自動車道で、はい、横手の方に向かってきますと、ピラミッドのような綺麗な三角の山が見えてくるんですよね、
はい、
で、その山っていうのは、うん、地元では東の金峰山というふうに言われている、大御明沢の金峰山です。
うーん、
で、その他にも横手盆地の西側、小物川町の大沢にも金峰山がありまして、西の金峰山というふうに言われております。
でね、
今日はこの横手の金峰山にも祀られている、うん、金峰神社についてのお話をしたいと思っております。
はい、金峰神社、どんな神社なんでしょうか。
この金峰神社の元となるのは、奈良県の吉野の金峰神社です。うん、で、この奈良県吉野の金峰神社の分け御霊をいただいてきて、祀ったり、うん、その吉野の金峰神社に関係のある神社がこの金峰神社というふうに言われております。
うん、各地にあるんですね。
そうですね、
うん、
でこの吉野、奈良県の吉野というのは、
はい、
桜の綺麗で有名な場所なんですけれども、うん、平安時代に作られた古今和歌集にすで、はい、に桜の名所というふうに歌われております。で、また紀貫之ですとか、西行法師ですとか、松尾芭蕉もこの吉野の桜を歌に詠んでいます。
あ、そうですか。じゃあこうみんなね、
この吉野の地ですけれども、後に天武天皇となられる大天の皇子が壬申の乱で兵を挙げられた場所でもあり、また源義経、有名ですけれども、源義経と静御前が別れの場所でもあったり、後醍醐天皇が南朝を開いた場所であったり、歴史的にも重要な場所でありました。
本当に教科書とかで習うような歴史上のね、今お名前を聞いてもそうですけれども、誰もが知っている歴史の に出てくる、ね、人たちも関わり合っていた場所ということなんですね。
そして、歴史に、とっても大変重要な場所であったと同時に、信仰の上でも、非常に重要な場所であったんです。
どんな風に重要だったんですか。
こちらからちょっとご質問していいですか。
はい、
修験道って聞いたことありますか。
あ、そうですね、あります。
ありますか。
日
本古来の、自然崇拝の山岳信仰と、外来の道教ですとか、仏教などがこう混ざり合いながらできた、日本独特のその宗教なんが修験道なんですけれども、よく杖やほら貝を持って山の中でこう修行する山伏、その山伏を思い起こしていただけると分かりやすいかもしれません。
そうですね、山伏の姿がなんか頭に浮かびました。
はい、あれが修験道と言われるんですが、7世紀から8世紀に活躍した円のオズヌ、円の行者という方が、この修験道の開祖というふうに言われております。
円の行者、この円は役
役ですね。
で
その円の行者が吉野の山にこもって厳しい修行している時に、蔵王権現 の存在を感じ取って、うん、そのお姿を山桜の木に刻んでお祭りしたことが、うん、金峰信仰、金峰神社の始まりとされています。
蔵王権現がその木に刻まれてお祭りされて、
この先ほど吉野は桜の名所っていうお話をしましたけれども、蔵王権現と縁の行者への信仰の証として、後世の信者の人たちが植え続けて、現在のこの桜の綺麗な花の吉野が、できたらしいです。
じゃあ最初の桜っていうのはそういうふうにこうお祭りされたような桜の木、 そこから皆さんこう思いをずっと共にして大切に植え続けて、桜の里にまでなったということなんですね。
2004年には、紀伊山地の霊場と三毛堂の一部ということで、ユネスコの世界遺産にも登録されていますので、私もぜひ行ってみたいなと思っている場所の一つです。
私も行ってみたいなと思います。桜の、ね、咲く頃もいいでしょうしね、そういう歴史とかを知るとよりね、あの重要な場所なんだなって知ると足を運んでみたいなと思いますね。この金峰神社の神様、どんな神様なんでしょうか。
はい、先ほどお話しした、あの蔵王権現、この神様は荒々しく怒ったような憤怒の形相の神様なんですけれども、神道では、金山彦子の神、金山姫の神というふうに言われております。古事記の、お話ししておりますか。
はい、全部ではないですがこうちょこちょこと、
で古事記の中にイザナギの御事とイザナミの御事が、あの国土をお作りになる話があるんですが、その後でイザナミの御事が、たくさんの神様方をお産みになるんです。でその時、火の神様を お産みになるんですけれども、その時に大やけどをしてしまいます。でこの大やけどが元でイザナミの御事は亡くなられて、黄泉の国、死者の国に 旅立ってしまうんですけれども、この大やけどで苦しみながらもお産みになった神様が、金山彦子の神、金山姫の神というふうに言われております。あのお名前に金、金っていう、字があるんですけども、その字のように、金ですとか鉄、それから鉱山、製鉄の神様というふうに、言われております。
そういったあの金峰神社の神様祀られていて、県内にはですあのどのぐらいの数金峰神社、
そうですね、私もちょっと勉強不足で分かりませんが、今回調べたところでは、まだ他にもあるかもしれませんけれども、私の知っているところでは8社ぐらい、ございます。
8社、
横手盆地の大吾明沢の東の金峰神社、物川町大沢の西の 金峰神社の話は先ほどしましたけれども、であのもし参拝される時ですけれども、結構な山ですし、今年は熊の子出没が多いということで、熊対策を忘れずに行っていただけたらと思います。その他ですけれども、横手市の増田町吉野の金峰神社、この吉野という地名も関係しているのかも、それから、田沢小町梅沢の金峰神社、この、金峰神社の参道のにはその樹齢350年から800年以上の杉並木がありまして、県指定の天然記念物に指定されております。
さまざま言われとか歴史がある金峰神社が秋田県内にもあるということなんですね。
でまたこの、 田沢湖町梅沢の金峰神社には仁王門があるらしくて、一本の杉の巨木から彫られた仁王像が祀られていて、大変素晴らしいというふうに言われております、
にかほ市の久方町小滝の金峰神社の国指定重要無形民俗文化財は聞いたことがありますね。
そうですね、こちらのにかほ市久方町小滝の金峰神社は、5月の最終土曜日に例祭が行われておりまして、この時に国指定重要無形民俗文化財の小滝の長倉色舞という珍しい舞が奉納されているようです。長倉色ってなかなかこう聞き慣れない言葉ですけれども、長く久しく生きる姿という意味があるらしくて、延命長寿の舞、鳥海山の噴火を鎮めて、五穀豊穣を祈る舞というふうにも言われております、
私たちもこういったね、今日聞いたお話を胸に、どういう神様なのかとか興味を持ちながら参拝したいなと思います。
そうですね、先ほどの小滝の金峰神社の近くには、那須の白滝もありますので、参拝されてこう神様と歴史に触れながら、涼を涼しさを求めて行かれるのもいいかもしれません、
そうですね、今日は詳しく教えていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
秋田県神社庁教会員の神原海生さんにお電話つないでお話伺いました。神社で願いを、次回は来月14日になります。白山神社と信仰というテーマでお送りします。皆さんからの質問も募集しています。メールやファックスなどでぜひお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。